皆さんこんにちは。 BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト、本日も BNI ジャパンナショナルディレクターの大野代表と BNI 東京港中央リージョンエグゼクティブディレクターの大竹さんとともにお送りしております。第203回はオンラインで VCP を爆上げと題してお送りいたします。日本語版の第23回、英語版のエピソード677をご参照ください。このポッドキャストはコンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社とビジネスの自創化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは大野さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
おたけさん、こんにちは。
こんにちは。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマがオンラインで VCP を爆上げということなんですけれども、小野さん、
はい、
今回は VCP のお話ですね。
そうですね。最初に VCP の説明を改めて少し簡単にしておきたいと思うんですけども、リファラルのプロセスとして前澤博士がよく話してくださってますけれども、ビジビリティ、まずこれは認知性、そしてクレディビリティ、信頼性で、最後のプロフィタビリティが収益性ということで、この順を追ってリファラルのプロセスが進んでいきますよという話でしたね。で、日本語版の第23回がこの VCP プロセスについて触れてますので、ご参照いただければと思います。なぜ今改めてこのオンラインで VCP かっていう話なんですけれども、もうコロナが明けてですね、その対面のミーティングの機会がだいぶ増えてきてると思うんですよね。戻ってきてると思うんですけども、だからこそ、このオンラインのですね、ミーティングだとか、その会議をするときの注意するべきことが少し軽んじられてきているっていう部分があるんじゃないかなと思いますので、このタイミングでぜひ一緒に話していければと思っています。皆さん気になっているオンラインのマナーというか、振る舞いというのは何かありますか？
いろいろあるとは思うんですが、カメラからの距離。
うん。遠い近い。
そうですね。遠すぎず近すぎず。
あ、これはよくありそうですよね。私なんかもついつい文字が小さいと近づいてですね、見ようとしてしまうことがあるかもしれないですね。
逆にその遠すぎてですね、すごい積極的に参加をしてるんだけれども、なんかそうは見えないっていう方もいらっしゃるなというふうに思っています。
なんかふんぞり返っちゃってる感じですか？
というよりもう単純にその画面から遠いので、
表情が見えにくくなるっていうのはあるかもしれない
です。その参加する気持ちも薄く見えてしまうかもしれませんよね。
そうですね。エネルギーが伝わりづらいっていうんですかね。
じゃあ適度な距離、カメラからの距離が大切ってことですよね。他にはどうですか？
例えばマイクの設定だったりとか、いわゆる音声の部分ですね。
そうですね。背景のノイズがやっぱり入ってしまうケースがこうありますよね。どっかこうちょっとうるさい場所で参加をされてるときに、そのたびたびノイズが入ってしまうとちょっと中断されてしまったりとか、気分を害してしまうこともあるんじゃないかな。
そうですね。あとよく自分のマイクとか音声っていうのがちゃんと周りの人たち、他の人たちに聞こえているかどうかを意識するっていうのは結構大事かなと思っていて、ここに自分がプレゼンする機会があるオンラインのイベントであれば、事前にマイクチェックとか音声チェックっていうのはやっぱりしておくべきですよね。
そうですね。
まあ、チャプターのミーティングであれば、最初にメンバーだけのミーティングの時に一言ずつ話をしてもらって、音声チェック、マイクチェックを兼ねるみたいなのはありかもしれませんね。
なるほど。
あと表情とかどうですか？
表情はやっぱり口角が上がっている表情の方が見た目としても印象がいいですよね。
うん、笑顔ですよね。
ズームだとそのセルフビューが見れるので、やっぱ常にその自分の口角がどうなってるかとか、表情がどうなってるかっていうのを確認しながらご参加するのもいいかもしれませんね。
表情と合わせて、やはりリアクション大事ですよね。
大事ですね。相槌とか、うなずきとか、大人数の場合だと、誰かが声でリアクションをする、いわゆるガヤのような。リアクションも、時には、そのイベントやミーティングを彩るきっかけになったりもしますよね。それはすごく大事だなと思うんですけど、やっぱりそういったリアクションがないとちゃんと聞こえてるのかなっていうその反応がわからないので、相手のためにもリアクションを取るっていうことは大事なんじゃないかなと思います。
そうですね。
ある京都のディレクターの方で、このズームのミーティングが増えてからですね、300種類以上のうなずき、相槌を開発したという方がいらっしゃってですね、まあ、そのいろんな相槌をすることによって、本当に相手のことを聞いてるんだということを示す、そんな工夫をしていると ということを聞いたことはあります。
いや、このうなずきってやっぱり話してる人からすると非常にいいですよね。大切ですよね。話を聞いてもらっているっていう、こう視覚的に確認ができるので、やっぱり安心するし、嬉しいと思うんですよね。
そうですね。オンラインだからこそ、よりその相手にどう見られてるかって、この画角の中でどう見られてるかっていうことをやっぱ気にする必要があるのかなというふうに思っていて、まあ、ある方なんですけど、相手にその聞いてるよっていう態度を示すために、あえてその画面にこう耳を寄せてですね、という形でうなずきをするという方がいらっしゃって、まあ、こっちの聞こえ方としては、別に画面に近づこうが遠ざかろうが、聞こえ方は変わらないんですけれども、相手からすると、あ、すごい聞いてくれてるなと。いうふうに、こう耳にね、手を当てるだけでも、呆れてくれてるなというふうに感じるという、そんな工夫をされてる方もいらっしゃいましたね。
それで言うと、もうジェスチャーもリアクションに入ってくるのかなと思いますけれども、今の大竹さんの耳をそばだてて聞いてますよっていうリアクションもそうですし、あとは、まあ、これもチャプターとかあるいはイベントによって違いはあるかもしれませんけど、拍手だったりとか、さまざまなリアクションというのがあるかなと思いますね。
時々チャプター独自の、なんていうんですか、拍手の仕方ってありませんか？
ありますね。
手を体の前で叩くのではなくて、両端でヒラヒラさせるみたいな。
手話のリアクションですね。
これはチャプターの人しかわからないもので、もしやるのであれば、初めての人にもちゃんとわかるように最初に説明をしてあげるっていうのが大事かもしれないですね。それがないとやっぱりちょっと引いてしまう部分っていうのがあると思うので、気をつけないといけないかなと思いますよね。
そうですね。一体感を感じてもらうためには、事前のエクスキューズがあるとより良さそうですね。
排他的な印象を与えてしまうともったいないですよね。服装とか、まあ、基本的なことですけど、どうですかね。
それぞれのルールがあれば、そのルールに則るっていうのもありますけども、特に大人数の場合だと、まあ、それにふさわしいと言いますか、違和感のない服装を心がけるっていうことは、大前提として大事かなと思います。
さすがにスーツが減ってるっていうのは分かるんですけど、今ほら T シャツとかも増えてきてるじゃないですか。
はい。
その辺は割と寛容なんですか、チャプターでは。
そうですね。あまり T シャツだったからといって、NG ですよという話にはあまりならないように思いますが、これももしかしたら人によりけり、チャプターによりかもしれませんね。
あと、ありがちなのは、移動しながらの参加っていうことがあるかもしれないですよね。やっぱり通信環境にやっぱり影響すると思うので。
新幹線に乗りながら参加する人とか、
ああ。
チャプターミーティングっていう話ではなくて、
うん。
今、そういう車両もあるので、
ありますね。
はい、参加する方はいらっしゃるんですけど、やっぱり通信環境が安定しないので、ちゃんとしたミーティングの場合などは気をつけた方がいいのかなと思いました。私自身もセミナーを聴講するときに新幹線で出たことがあるんですけど、なんか困ってたと思います、その時。なんで、あ、やめようと思いました。
そうですよね。自動車で移動しながらっていうことがあり得ると思うんですけども、運転しながらっていうのはちょっと論外だと思うんですが、タクシーとかお断りを入れればありかなと思うんですけど。
そうですね。どういう環境でこうミーティングに参加をするかっていうのは、その相手のことをどれだけ大切に思ってるか、相手をどれだけ気にかけてるかっていうことの表れにもなってくると思うので、まあ、VCP を上げていくっていう意味で言うと、相手を大切にしているっていうところを示すために、まあ、きちんとした環境で参加をするっていう姿勢を見せることは大事なのかなというふうに思います。
そうですね。
感じ方、捉え方も人によってね、違う部分もあるのかなと思うので、1対1なのか、多人数とのミーティングなのかっていうことも影響しますし、あと相手とのその関係性によってもね、変わってくるのかなっていうふうに思います。例えば初対面ってね、最初のワントゥーワンで相手が例えばタクシー移動中参加するってなると、まあ、ちょっとなんていうかな、まあ、失礼というか、ちょっと残念な気持ちにやっぱなってしまうこともあるんじゃないかというふうに思っていて、その実際そのワントゥーワンの、ね、ミーティング設定をしてお話をする機会があったんですけども、相手方は移動中だったんですね。ちょっとなんかこう、なんか、悲しいというか残念な気持ちになった記憶があります。
僕は大竹さんとワントゥーワンやった時に、やっぱりタクシー乗ってた時があったんですよね。で、その時にやっぱり自分はそれなりに努力をしてるっていう風な意識はもちろん持ってたんだけども、 でも結局それって相手の取り方によって影響するじゃないですか。自分がどう思ってるかじゃなくて相手がどう受け止めるかだから、そこはすごく大事な話だなと思うんですよね。なのでこれはチャプターのミーティング限らず、やっぱり本当にワントゥーワンをどうやってオンラインでやるかっていうところにつながると思うんですけど、自分の感覚だけじゃなくて相手の人の感覚も確かめながらやらないといけないな。でそこがクレディビリティのところですよね。結局すごく影響するんだろうなと思ったので、大竹さんごめんなさいとありがとうございます。気づかせてくれて。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
やっぱりビジネスという前提で言うのであれば、そこは慎重に環境を選ぶ、確保するってことはやっぱり意識しないといけないかなというふうに思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さっき関係性って話をしたと思うんですけど、相手をこう理解するっていうこと、まあ、重要なんじゃないかなと思っていて、私も最初その大野さんがね、まあ、移動しながらのミーティングが多かったので、ちょっとなんか寂しい気持ちになったことがあったんですけど、ただ大野さんなりにそれを配慮してるっていうことがだんだんこう分かってきたので、後半あまり気にならなくなってきたんですね。要はその大野さんのことをこう理解したというか、なので、それはお互いにやっぱ歩み寄りというか、お互いにこう理解し合う必要があるのかなっていうふうに感じました。
まさに C ですね。クレディビリティですね。
うん、
上がったからこそお互いに認め合えるっていう。
うん、
あとは名前もありますね。例えば、携帯でオンラインに入る場合、Zoom とかオンラインに入るときに、携帯の設定が iPhone とか、名前ではないものになっている場合だと、相手の方にちょっと不安を与えてしまうこともあるのかなと思ったんですけど、これいかがでしょうか。
パパの iPhone みたいな。
そうです。英語版にもちょうどありましたね、そういうエピソードが。
その時その時でやっぱりふさわしい表記ってあると思うので、まあ例えば海外であればローマ字にするとか、ね、国内であれば当然日本語なんでしょうけども、肩書きを入れるとか、なんかその所属を入れるとかっていろいろそのルールがあると思うので、そこはその最適なものを使うっていうことじゃないですかね。
そうですね。
そうですね。対面の時でいうその名札に当たるものかなと思うので、そこもやっぱりしっかり確認したいですよね。う
ん、あと、避けるべきことみたいなのありますか？
はい。電話かなと思います。
電話。
はい。例えばこれも、気心知れた方とのオンラインであれば、あ、今電話かかってきた。ちょっとだけ待ってねっていうのはできると思うんですけど、大人数のミーティングやチャプターミーティングなどでは、電話はやっぱりお控えくださいという話があるので、電話がかかってきても、それはミーティングやイベントの終わった後に折り返す方が良いかと思います。でも、電話をしている人の動画といいますか、映像を見ていたことがあるんですが、きっとその時は、この方は電話に集中して、イベントやミーティングの本編には参加していないのかなっていうのがやっぱりバレてしまうのかなという意味では避けた方がいいと思いますね。
うん、あとはそうですね、食事とかですかね。飲み物はね、通常多分構わないと思うんですけども、こうなんかもぐもぐしていると、僕ちょっと早弁してしまう傾向があるので、もぐもぐしているところを見られてですね、おたくさん今日もぐもぐしてましたよねって、後からすごい指摘されてですね、すごい恥ずかしい思いをしたことがあるんですけど、なので、やっぱり食事は避けた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、ズームだとピンを立てて、じっくりと食べてるところ見られてるかもしれませんよね。
そうですね。
早弁って面白いですね。
そう、見られてるっていう意味ではやっぱりあくびとかくしゃみとかこの辺もやっぱり気をつけて、まあもう生理現象なので避けられないことも状況もあるかと思うんですけど、目立たないようにするっていうのは意識しないといけないかもしれませんよね。
配慮が大事かなと思います。
そうですね、それが伝わるようにすると、
まあいろいろ今日カバーしましたけど、やっぱり VCP を上げるっていうことを意識して、まあ、オンラインでも行動するということですかね。
それでは、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、大野さんや大竹さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますか？
最初に触れましたけれども、やはり対面の機会が増えているからこそ、やはりオンラインでのその振る舞いというものに改めて確認をして気をつけてもらうというのが大切かなと。それがまあ VCP に直結しているということを忘れないようにしたいですね。
そうですね。大竹さんはいかがですか？
はい、そうですね。やっぱりゲストではなく、ホストのように振る舞うっていうことが大事かな。まあ、一参加者であったとしても、自分がその主催者であるかのようにこう振る舞っていく。まあ、そうすることが、やっぱ VCP を上げる上で重要なんじゃないかというふうに感じました。
ありがとうございます。今日のお話はオンラインもそうですが、リアルの場でも同じことが言えますよね。なので、リアルのミーティングやイベントに参加をしていると同じぐらいの姿勢や準備で臨んでいくということも、やっぱり大事になってくるのかなと思います。大野さん、大竹さん、ありがとうございました。
ありがとう
ありが
ござい
とう
ま
ご
し
ざいました
。
た。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたか？皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていけたらと思っています。それでは、次回もオフィシャル B&I ポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!